皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。はい、それでは皆さんこんにちは、NSP のウェルネスラジオ第16回目をお届けします。今日は2019年令和元年9月18日の水曜日にお届けします。皆様ご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。三上理事、よろしくお願いします。山中理事、よろしくお願いします。はい、まずは、今回の台風15号で被害に遭われた皆様、ご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げたいと思います。はい、それでは、9月の中旬でお彼岸ももう少しですけれども、ウェルネスラジオは久しぶりですので夏から振り返りたいと思います。先ほど藤原理事長から話が出ましたが、山中理事が色がお肌の色がちょっと変わったらどうしたかっていう、はい、いかがですか、日焼けをなさったということで、
はい、はい、ちょっと僕は先週、9月の3連休の最初、あ、違います、前の土日ですね、7日からちょっと沖縄の久高島というところに4日間
久高島、
はい、でそこは久米島っていうところに行って、ちょっと岡山にたまり場やって帰ってきたんですけど、久高島というところは皆さんご存知ですか。
まず漢字を教えてください。
知りません。
久しいに高いは高の
高低の、
そうですね、
高
い低いの、はい、島と書いて久高島と言いまして、沖縄の本島からフェリーで20分ぐらいですかね。
フェリーで
いうところで、ちょっと変わった島なんですが、藤原さんさすがにご存知だということで、
はい、いや、あそこは神々の島と言われておりまして、
そちらに
不信心な人が行くと大変だということなんで聞いておりますが、
不信心な人が行くと何ですか。
いや、大変だと、
大変だと、
例えば入ってはいけないところに入って気が本当に狂ってしまった人とか、あそこの石を持ち帰ったら不幸が相次いで、その石を返しに来たとか、舐めたことをすると大変なことになってしまうと聞いておりますが、まあ、大丈夫ですか。
一応今大丈夫なんですけど、
どのぐらいの大きさなんですか。
いや、どれぐらいかというと、自転車で多分15分走れば走りから走ぐらいまで行けるかな。
20分ぐらい。島一周ですか。
一周、まあ
直線で。平らな島なんですよね。
あ、平らな島。
すごい不思議な島で、まず
1キロぐらい、そし
たら、ね、
自転車で15分ですよ。
自転車で20分ぐらい行けば、だからどれぐらいかな、まあまあ、
まあまあ、
そんな感じで、でも不思議な島で、まず海抜的に高さが15メートルかな、はい、普通なんか島ってもっとこう高いんですけど、すごい平地な島で、それ多分それも珍しいところですけど、
削れちゃったのかな。
雪、なんか雪したんですよね。
普通は、島っていうのはやっぱり全部ね、こう山だからね、
だ
から
島なんですよね。いや、それもまず、ね、不思議なんですけど、もうそれこそ神の島と呼ばれているということで、僕はまあ最初聞いた時に知らなかったので誘われて行ったんですけど、もう船で行くんです。船からもうアナウンスがもうそういう感じで、ちょっと神聖な島なのでみたいなアナウンスがすごいあって、
フェリー
で、はい、で真ん中のあたりにその何だっけな、なんとかウダケって言ってました、ちょっと名前
を、ウダキ
ウダキ
ってな
ウダキって入って、そこが要は入れないんですよ。一般の人は入っちゃいけません、っていうエリアがあって、まあ、もう島全体的にパワースポットみたいな感じでは言われてるんですけど、本当にその宇滝のあたりが、選ばれた人っていうか、そのまあ何ていうかな、なんだっけな、ノロ、カミンチュですね、カミンチュっていう、まあ、シャーマンですかね、こう女性なんですけど、その降りてきた人じゃないと、そのお祭りの時とかにだけ許されてるっていうので、普通の人は入れないんで、一切もう入っちゃいけませんが、もうフェリーの中でそのアナウンスがあるぐらい、なんかちょっとですか、ね、変わってる感じで、でも実際行くと本当にもう なんですかね、そこだけ時が止まったような感じで、やっぱ近代的な建物とか一切
何も、人が住んでるんですか。
人がね、170人かな、人口は
170人、
はい、 で、まあ、もともとずっとそこに住んでる人たちがまあ多くて、まあ、僕の知り合いの僕の友人の知り合いが、30年ぐらい前から、まあ、その久高とちょっと本土でこう行き来してるので、もともとのその住んでる人ではないんですけど、まあ、なんか許されてるというか。で、面白いのがその神の島なんですけど、その3割ぐらいが、人が住む地域で、残りの7割が神の地域で分かれてるんですよ。
あ、もう住んじゃいけないというか。
そうだから、家とかはもう一切そっち側になくて、その船が着くあたりが人の住む地域で、こちらはまあ何ですか、まあこの世みたいな感じで、ある一定の向こう側からあの世的な感じでこう、一切人が住むような形じゃなくて、でそもそもその島自体も、土地を所有する概念がないので、あの分け与えてるだけというか、その神の領域の方も畑とかあるんですよね。でもその畑も割り当てで制なんですよ。なんか1人3箇所ぐらいが割り当てられてて、それもすごい面白いんですけど、なんか1人1箇所だとその土地の良し悪しが出るじゃないですか。あとは集落に近いと置いて出るから、3つぐらいを三上さんじゃ あなたはこの ABC のこの3つですよっていうのをうまくこう場所をこう分けて、あの配分してっていうので、で何年かに1回こう入れ替えるみたいな
感じで、入れ替える、
入れ替える、だそういうなんかこう、まあ確かハワイもなんかもともとその先住民はその土地を所有する概念がないところにいきなり外からやってきてこう旗立てられて、あの捉えたみたいなんですけど、なんかまさにそういう感じでこう、そもそも土地とかもその人間がこう売ったり買ったりするもんじゃないみたいな、なんかそういうのが未だに許されてるというか、
そこでは
なんかそういうところで、あのもうなんか本当なんかね、あのなんていうの、あの選ばれないといけないって言うんですか、なんか許されないと入れないみたいな、なんかね、そういうなんか言い伝えがあって、その要は行こうと思うんだけど急に台風が来て行けなくなったとか、仕事が入りましたとかっていう感じで行けなくなってたんで、
山中さんは許され
て、僕はね、そうだから行けるまでなんか行きますって言っちゃいけないと思ってちょっと来週から沖縄の久高島行きますとか言っといて、行けなくなったらなんかね、
かっこ悪
い、いやいや、これはこいつなんか選ばれなかったなって思われると思って、それ一切言わずに行ったという
事後報告
結構信じる
そうですね、そうそうそう、それちょっとまあ仕事というか、なんかちょっと そこでなんか海水がすごいなんかやっぱね、そこの30年前から住まれてる人はちょっといろんな海を世界中で行って、まあ、サーフィンとかもするんですけど、なんか、その海水がとにかくすごいっつって、そこがやっぱり久高島の海のその力もすごいって言って、もう行ったら瞬間になんかね、あのミネラルを浴びなさいみたいな感じで海に入らされて、雨を降ってるのに雨降ってるのに、まずはこのね、
汚れ
てた
のミネラルを海の海水でね、なんか染み込ませなきゃいけないっつって、そう清めた目で、まずこう入れさせられて、しかもなんかゆらゆらこうその人のこう何ですかね、あのセッションみたいな感じでこうなんかリラックスしてみたいな感じで、こう上向いてプカプカ浮かされてみたいな感じであ
浮いて、
でその人はこうなんですよね、自然と一体になるような感じでこうイライラするみたいなことをちょっと言って、でもちょっと仕事話も聞きながら観光するみたいな感じ。
え、そこでお泊まりになったんですか、
ね、3泊しました。
そこで食事とかは、
あ、食事はもう、あ、レストランってその中出すところは3つぐらいなんですけど、全部そこはあの知り合いなら一旦そこのお家で、
あ、お家であ
の一緒に作っていただいても食べたりとか。
で沖縄の本のね、お料理と違うもんですか。
ど
の、
いや、でも家庭料理なんで普通にもう、ね、あの、はい、やってるだけなんで、
そうなんです
、はい、そうですね、あの普通になんか沖縄っぽいものも食べましたし、そうじゃないものも、
あ、普通の、
なんか、うん、でも結構やっぱ豚とかアグー豚でしたっけ、
はい、ああ、沖縄の、
いいじゃない、神々しくて、
そういう、
ちょ
っと、神々しい、すいません、話がなくなりましたけど、
焼けを、
でもああいうところがあるんだなって感じで、なんか本当に時間が止まるっていうか、あれはあれでやっぱ、ああいう場所って必要だと思いましたね。コンビニもないし、そういうなんか、現代的なものは何もないですよね。あの本当になんかね、途上国行ったみたいな感じ、なんか商店っつっても、これどっから仕入れた涙、カップラーメンとか、あの、何、あのポテトチップスとか、
それで
乾き物っぽいものとか、そう、腐らないものとか、
保存できる
そうそう、がおばあちゃんとかやってて、まあ、ファンタとかね、そういうなんかジュースっぽいのがあるんですけど、そういうなんですかね、すごい前昔東の方に行きましたけど、 なんかそういうところの商店みたいな感じのがある。一つ久高島のセブンイレブンのそれなんですよ、その商店
っていう。あ、そこはそこがね。
それ一つですよ。外食できるとか三つ。まあ、自転車で、あのなんか、ね、観光できるのレンタサイクル屋さんがあるんで、まあ、日帰りで行く方は多分割とあるのかもしれないですけ ど沖縄といってもなかなか
いろいろ島ありますもん ね。
その後久米島に行ったんですけど、そっちも普通にすごい都会に見えましたね。こっちがコンビニ行くだけで本当お金も下ろせるし、だからこっちはお金使わないからもう財布を持って外に出るってことはないですよね。
確かに、
あの小銭ぐらいですよ、あの自販機があるから、うん、暑いから
飲み物買う、
小銭が必須でそれぐらいっていう、なんかそういうのがすいません、僕の話ばっかりしてますけど、そういうとこあるんだなと思って、
はい、皆さん経験でございます。
行ったことはない、
あります、
ね、あるですね、
ありますよ、あのすごい気の強いところです。
そうですよね、
猛烈に気が強いところで、まあやっぱりね、沖縄の信仰の一つの中心ですからね、うん、東の方に神様いるということにも拝むでしょう、
はい、
だからそこがまず東にあるわけね。
あ、久高島がですか、はい、
まあなんかあの沖縄独特の信仰が今残ってますけどね、ちょっと本土と違いますから、うん、まあ、女性が拝むんですね。
あ、そうですね、神っちゃ女性、ね、
神様と向き合うのは女性の仕事で、男はだから、まあ、神様ごとはやらないんですよ。
あ、そうなんですか、
役割分担が。
へ、
男は飲んで寝て、
そうですね、あと漁師でどっか外の島行って、
なんかとか、で女性が守る、
うん、なんかそういう感じで、
へ、あ、
ちょうどお祭りがあったんで、そいつと参加したんですけど、やっぱその地元 の、 その、ね、あのその上市の方とかいて、そこでなんか前で踊ってっていう、なんかこうちょっと神聖なお祭りもやってたりとかして、そういうのちゃんと残ってる。
へ
え、
素敵な夏を。ありがとうございます。
あのぜひあの、ね、これ聞いた方 もぜひ行ってみてください
。そうですね。はい。三上君、いかがですか。
いや、私ね、今年夏の思い出ほとんどないですね。
はい、お忙し
く。そう、まあ、仕事が多かったかな。
はい。水戸にいる機会が多いですか。
そう。でもね、ちょっと、そうですね。あれありましたよね、あのアメリカの財界が、あの株主市場主義を拒否するっていうでね、でそれでふーんってまあそうかと思ってたら来年の大河ドラマは明智光秀、
はい、
うん、
再来年が渋沢栄一、
決まりましたね、はいはいはい、
いいね、
発表されましたね、
おそうかと思ってね、はい、でそしてですね、先々週頃ですね、うん、あの渋沢栄一のことをなんだっけ NHK で何かやってたんですよ。
そうですか、は
い、で論語とそろばんの話もしてまして、それ聞いていたら、前ちょっと一応紹介しましたっけ、そのアダム・スミスが、
はい、
資本論で、資本論ですか、はい、で資本論だとその本当にその何ですか、みんながこう利益を追求すればうまくいくと、うん、でもそれよりも何年か前に書いた道徳感情論っていう本の中には、うん、あの人は誰でもそのなんで善行を施すようにできているっていうのがあって、うん、だからあのアダム・スミスが言ってるのも、その善行を施す人間、それとあのですか、何だっけ、何ですか、パブリックっていうか、みんなのためにっていうのと、あとプライベートっていうのの両方が必要なんだって言ってたんじゃないかって、はい、それと渋沢栄一の論語とそろばんも、まあ、やっぱり同じですね、うん、でそういうのが、うん、まあ、なんかそういう時代になってきたのか、なってくればいいなというような感じをこの夏はね、はい、思いました。
まあ本当そういう方向だと思いますよね、うん、私も、まあ、この夏は、まあ、あのいつものように旅行もちょっとするぐらいのもんで、海外にも行かず、
行けず、
行けずっていう、
行けず、
もうあのじっとしておりましたけどね、やっぱりこうなんとかトランプ政権になってから本当に世界動くね、今まで見たことも聞いたことないようなことがこう起こってて、まあずっと見てますと、今のその渋沢栄一ありませんけどね、倫理観とかね、社会観というものがないとこれからはやっぱりダメなんだなと。うん、それは世界中そうなんだなっていうことは、まあ、感じますね。あとやっぱりこの気候の変動だよね、
う
ん、 ね、まあとにかく最近関東地方もね、はい、今日は外出るなと連日のようにね、
多いですよね、
言ってましてですね、はい、いやなんかこれ本当なんかめちゃくちゃになってきたなという感じがしていて、まあ、やっぱこう気候変動とかあれみんな舐めてかかってるとなんかそれが大変なことになるなと、この夏もなんかそれしみじみ感じましたね。まあ、地方もやっぱりこう人が少なくなってきてますからね、はい、やっぱその災害なんかにやっぱ弱いですよね、うん、孤立しやすくなってるしね。なんか改めて、うん、この夏はいよいよ暑かったからね、それもしみじみとまあ感じておりました。
はい、
まあなんていうのかな、 NSP もおかげさまで皆様のご支援でねこう動いておりますけども、
はい、
今度は今年10月ですね、
はい、
新年度は世代間継承ということで、
はい、
ちょっと本格的にこれやらなきゃいけないと思ってますん で、 で政府の方もなんか社会保障を改めるとか言い出しましたよね。うん、なんかあれ健康立国でしょ、
はい、
ね、政府の方もやってやっと思い越しを上げたようでありまして、少し、なんかボトムアップでね、
はい、
変えていかないといけませんので、まあ、頑張っていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら、9月末になりますと、
はい、
今期のですね、昨年の10月から今年の9月までの活動の記録をですね皆様にまたお届けしますので、それをもって、また振り返っていただいて10月からの17期にまた皆様とご一緒したいと思いますので、はい、
というところで皆様またお目にかかりたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。